鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは。お元気でいらっしゃいますか。鈴木よしこです。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をたっぷりお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは小塚歩アナウンサーです。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まあ、涼しかった東京、台風が去ってまた、はい、今日は強烈な暑さでしたね。
暑いです ね。
先週末ね、小塚さんとは札幌競馬場でお会いいたしましたが、やっぱり涼しくて快適でしたね。
いや、最高気温が24度という話でしたから、まあざっくり10度違うわけですよね、はい、関東東京と、で風が少し強かったんで、先週午前中なんかはちょっと肌寒いぐらいのね、時間帯もあったんですが、まあ私何せ北国の生まれでございますので、暑いよりは寒い方がいいなというところで、大変快適に仕事をさせていただきまして
よかったです。来週も、はい、ね、札幌記念の実況ということで、
札幌記念私担当いたします、もう一度、涼しい札幌が私を待ってくれております。
はい、でも今週は
小倉です。
暑そうです。
暑いんでしょうね。涼しい、暑い、涼しいでね、まあ、体調管理を気をつけながら行きたいなと思ってますね。
ですよ
ね。
ですからジョッキーの方たちも本当に札幌、新潟、小倉とこう回ったりなさってるから大変ですよね。
もちろん競走馬もね、輸送があったりしますからね。
はい、もうそして関係者の皆様もね、本当に大変かと思いますけれどもね、本当からに気をつけていただきたいと思います、さて、7月7日に福島で行われた開成山特別を圧勝した障害界の絶対王者スーパースターお重長さんの次に走るレースが7日火曜日に発表になりましたね。
はい、暮れの有馬記念に向けて陣営が選んだのは1000万条件の九十九里特別でした。はい、有馬記念と同じ中山の芝2500メートルが舞台で、前走に引き続いて武豊騎手とコンビを組みます。現在お重長さん放牧休養中なんですが、今月の下旬には見本に戻る予定だということです。
はいね、無事にね戻ってほしいですよね。そして有馬記念と同じ舞台ということですから、どんなレースを見せてくれるでしょうね。有馬記念へ向けてもう一歩一歩こう、ね、前進していってほしいと思いますね。はい、ぜひ皆さんご注目ください。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。 JRA ここが知りたい走路監視員編ということで、今回が4回目となります JRA ここが知りたい。はい、このコーナーでは様々なお仕事に従事されている JRA の職員の方をスタジオにお招きしてお話を伺ってまいります。
競馬場ですとかウィンズで配られているレーシングプログラムの最終ページ、一番後ろのページには JRA のさまざまな委員の名前がずらっと並んでますけれども、どんなお仕事をされてるかっていうのは、なかなかね、我々競馬関係の仕事をしていてもわからないこともありますよね。
ですから今回も JRA の職員の方が競馬を施行するためにどんな仕事をされ、どんな努力をされているのか、お話をお聞きしたいと思います。
はい、今回第4回は走路監視委員の方をお迎えしております。
ね、面白そうですね。はい、それではご紹介いたしましょう。 JRA 総合企画部経営企画室上席調査役の高野実さんです。こんばんは。
こんばんは。
今日お忙しい中スタジオにお越しいただきまして誠にありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
ね、高野さんは JRA の総合企画部経営企画室に所属されているということですが、開催便以外はどんなお仕事をされているんですか。
はい、普段は、JRA のですね、お客様に関する、販売促進であったりとか、参加促進に関するさまざまな企画の立案、あるいは、2年前から始まりました海外競馬に関しての仕事などを中心にやっております。
はい、そして開催日になると走路監視委員をなさるわけなんですね。
そうなんです。
はい、それはどれぐらいなさってるんですか。
2001年から始めておりますので、足掛け17年目という形になります。
はい、じゃあ日頃の日のとと別に走路委員というのを開催のごとに 17年間なさってる、
はい、そうですね、
もう大ベテランでいらっしゃいますね。
そうですかね、はい、
その走路監視の仕事なのですが、具体的にどんなことをされているのか今日は教えていただきたいのですが、
はい、
はい、
基本的にはですね、まあ、レースの前で言いますと、まあ、使用する走路であったりとか内枠とか外枠、それから大き柵とかの、まあ、設置状況がに異常がないかというのをまずチェックします。それから風が強い時ですと、例えば新聞紙とかマークカードとか、まあ、ビニール袋なんかがこういわゆる馬場の方に入ってきますので、そういうものが飛散しているとかっていうともチェックもします。それから今度馬が入ってきて、まあ、馬場入場後は各馬の、まあ、返し馬の状況とかもですね、まあ、チェックいたしますし、その後まあ、馬場入場後の落馬とか放馬とか暴走みたいなものがあった場合は、まあ、直ちにその馬番をまあチェックをして、その状況をまあ採血の方に伝えるという形です、うんうん、で、まあ、通常そういうものがなければそのまま馬はまあ待機場に入りますので、まあ、そこまで見届けて今度はまあレースを待つという形になります、うん、でレースになりますと今度はその各馬のまあ走行の状況ですね、走路妨害があったかないのかというようなところをチェックするというのが基本的な仕事という形になります。
はあ、そうすると必需品としてはまあ双眼鏡、
そうですね、双眼鏡ですね、
はい、それから各レースの馬とジョッキーの資料ということですね。
そうですね、はい、はい、
それだけど、あとはご自身の目ですね、
目ですね、
ずっと監視される、はい、ということなんですね、
はい、
へー、
あのコースの横にあるあのタワーに登っていらっしゃる、
そうです、はい、ご覧になったことあると思いますけれども、はい、四隅に立っている、まあ、鉄塔ですね、あそこにおります、はい、
実はね本川さん、私登ったことあるんですね、その研修というような形で登らせていただきましたけれども、かなり高くて、そしてまたかなり揺れるんですよね。で階段なんかも細くて登るのも怖いんだけれども、登ってる間に風が強かったりすると本当にもう怖いわけですね。でまた降りる時が怖いなと思いもありましたし、 そんな広くないんですよね、上も。
そうですね、多分畳2畳ぐらいの広さじゃないかと思うんですが、
はい、怖いですね、はい、
そこにお一人、
一人です、はい、
ですから高所恐怖症ですと難しいですよね。
高所恐怖症と閉所恐怖症は無理だと思いますね。
そうですね、大体で何メートルぐらいあるんでしょうね。
確かいわゆる普通の建物の4階建てぐらいの高さだというふうに聞いたことがあります、うん、はい、
かなりね馬場がよく見えます。
お、その高さから双眼鏡で、まあ、コースをご覧になるわけですか。
そうですね、はい、
うん、そのタワーに上がる方は一人ですけれども、はい、競馬場で監視に何人ぐらいの方が関わっていらっしゃいますか、
は
い、
基本的にまあ走路監視委員は一人なんですけれども、その他にまあ当然競馬場は 4つコーナーがありますので、それぞれ1コーナーと2コーナーと3コーナーと4コーナー、合計で4人いて、うち1人が走路監視員、
うん、
で他はまあ走路監視員という形の呼び方になります、
はい、
合計4人でやっています、はいはい、
例えば経験値によってどのタワーに登るかというような違いはあるんですか。
そうですね、やっぱり難しいのは最後の直線を見るところですので、そこはまあ、走路監視委員が見て、残りのまあ2コーナー3コーナー4コーナーというのはもう少し経験の浅い人間がその仕事に携わるという形になります、
うんうん、そこで何かその、まあ、不利といいますか事象があった場合はどんなふうにまあ、そのスタンドにいる方々と連絡を取るんですか。
基本的にはですね、こうなんていうんですかね、こう電話機もどきのこうホットラインみたいなものがあって、まあ、前場が入選した後にそのホットラインを使って採血の方とにその事象を報告するという形になります。
うーん、
例えば私の場合でいうと、まあ、最後の直線を担当しておりますので、まずは自分の担当コーナーを申し上げます。1コーナーですという話をして、で最後の直線走路、例えばまあ決勝戦手前で内側からまあ1番7番10番といって、10番が内側に進路を取ったために、間の馬を返して1番が控えているように見えましたというような形で採血の方に報告するという形になります。
なるほど。そしてそれがまあいろいろ、例えば何かあれば審議のランプがついたりということに、
ね、そうですね、まあ、それのまあ補助といいますか、はい、形の役目という形になります。
はい、まあ、それにしましても、高いところにお一人で上がっていって、そういう、まあ、しっかり見なきゃいけないという大変責任あるお仕事ですけれども、いろいろな疑問が出てきて、例えばトイレはどうするどうしてらっしゃるんだろうとか、お昼ご飯はどうされてるのかとか、はい、そのあたりはいかがなんでしょう。
基本的にタワーというのは芝とダートと1本ずつあります。なので芝のレースは当然芝のタワーで見ますし、ダートのレースはダートのタワーで見ます。そうすると例えば芝、ま まあ、1レースが芝、2レースがダートという形になりますと、そのタワーを上り下りする形になりますので、その上り下りした時に、まあ、トイレなんかは済ませますし、お昼はもうそのタワーで、まあ、食べるという形になりますね。
あ、じゃあもう1レースの前にもう弁当も用意して、飲み物も用意して、食べたいものなども全部準備して登られるわけですね。
そうです。特にこの夏なんかですと、それこそ熱中症対策みたいな形になりますので、まあ、でっかい水筒を持って上がるという形ですね。
なるほど、
はい、ということはその番組的にあの芝とダートが交互に続くような日だと、もう上がったり下がったりが回数が多いわけですね。
もうやめてくれって感じですね。あの番組上はですね、その方がいわゆる私たちの言葉で言うと教師あふれる番組編成というんですが、まあ、こと私だけかもしれませんが、だはできればしばしばしばダートダートダートがやったいんですが、なかなかそうはならないですよね。
はいね、はいはい、いやしかし体力もないとダメですね。
そうですね、まあ、本当に、まあ、今お話した通り、本当にたまにやっぱり芝ダート芝ダート芝ダート、まあ、連続する時なんかありますので、うん、最終レースまで終わると意外と疲れたりします、はいはい、
あの1レースの前にはあのご自分で歩いて塔まで行かれるんじゃ、タワーまで。
1コーナーはそのスタンドから近いので自力で行きますけれども、まあ、向こう上面担当する、まあ、例えば2コーナーとか3コーナーの人間は、まあ、車で近くまで送ってもらいます、
そしたらさようならって言ったら最終レースの終わるまでそこにいらっしゃるわけですね。
そうですね。他の仕事と決定的に違うのは、こうみんなとこうつるまないと言いますかね完全に一人でもう一人ぼっちで仕事を最終レースまでするというのがかなり変わったあれですかね。それこそその何も事象がなければ一日誰とも会話しませんし、一言も発しないみたいなこともないことはないですね。
あのそれを17年なさってていかがなんですか。寂しいと。
あ、それ
でもやめたいと困ったりはないんですね。
ないですね。競馬好きで入ってますからね、はい、
ですから競馬がお好きで入られて、やはりあの走路監視になったら競馬をすごく近くで見られるじゃないかっていう、はい、そういうお気持ちもあれだ。
そうですね、はい、
確かに。それはずっと続いてらっしゃるんですか。高野さん本当競馬がお好きでらっしゃるんですね、はい、なんか可愛らしくなっちゃう
あの我々実況アナウンサーでも実況のしやすいしづらいといいますか、まあ、得意不得意な競馬場ってそれぞれあるんですけども、走路監視の皆さんもこの競馬場は見やすいなとか得意だなとかちょっと苦手だなっていうのはあったりするんですか。
ありますね。多分これも人によると思います。これは私のまあ個人的なあれですけれども、難しいと感じるのは中京競馬場でしょうか。
へ、
まあ、中京競馬、私今まあ1コーナー最後の直線を見る係なんですけれども、中京はまあ新しくなって、まあ、直線も長くなりました。で、まあ、4コーナーも回ったところで、まあ、坂もあります。でしかも中京競馬場はご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、かなり風が吹くもんですから、はい、風が吹く中で長い直線をその双眼鏡を使って焦点をそこに当てるというのはなかなか難しくてですね、自分の体は揺れているのに焦点を当てなきゃいけないっていう形になるので非常に難しいですよね。だんだんこう、そのいうレースが続いてくると 2,3 レース続きますとちょっと頭痛くなってきたりするんで、中京の1コーナーが一番、しかもあのタワーの立ってる位置が少しちょっと後ろなんですよね。中京競馬場ってあのスタート地点がシュートのところが奥にあるので、1コーナーがかなり奥にあるので、東京競馬場も直線頂点長いんですけど、タワーの位置はもう少しこう馬場側コース側にあるので、中京が一番多分タワーの位置としては遠いので、遠くてなおかつ風が吹くので中京が一番見づらいかなという気はしますね、はい、
またねタワーもね高いと風を受けてぐらぐら揺れそうですしね、
はい、あとやはり夏寒い冬、こちら気になるのですが、空調はどうなってるんですか。
一応エアコンはあります。それからガスストーブかな、はい、もあります、
はい、
ただそのまあ馬が出てくればその窓を開けて見ますので、まあ、窓開け閉め開け閉めしてますので、まあ、そんなに快適かと言われると、まあ、普通ですかね。
いやどっちが嫌ですか夏と冬と。
寒い方があれですかね、
辛いですか、
はい、
あそうですね。
でも暑い日も寒い日も窓を開けて、はい、もう孤独な戦いをずっと皆さんなさってるわけですもんね、
本当にこれは困ったっていうようなことはございましたか。
一番難しく、そうですね、得意な話としてはやっぱり函館の霧が出た時のレースだろうなと思います。あのね、見たことあると思いますけど、こう本当にもやがかかるというか海から来るので、 もう多分カメラでは映らない、で自分たちの目だけが勝負だみたいな時があるので、うん、函館のあの霧はやっぱり一番こう困るというか難しいですね、うん、はい、ただ多分自分たちしか見れないっていうところはあるので、はい、頑張りますけど、
そういう時またモチベーションが上がるんですか、責任感もう、ね、大になります、
アドレナリンが
出て、はい、あ、ここをとにかくしっかり見て自分たちしか見れないんだって、見られないんだって
そうですね、いう気持ちにはなりますよね、はいはい、
すごいですね、まあ、アナウンサーの方も大変ですけどね
私も去年今年とそういうもやの濃い実況やりましたけど、実況アナウンサーもね見えないところがあるんですよ、そういったところで
辛いね、そういった共通点がね、ありますね、
いや本当あのさっきあの資料見せていただきましたけれども、こう色を塗って服飾を準備されるっていうのは我々あの実況アナウンサーと同じ準備をなさってたので、うん、きっとあの通じ合うところがあるんじゃないかなと思いますね、
はい、はい、ですからいくらこう技術が進んでいってもやはり最後はこう人間の目で見るっていう感じに、ね、なるんですね、はい、ですから大変ご苦労も多いと思いますけど、うん、それだけ大変なねお仕事をされてるということですよね、はい、ね、あとはこれから、まあ、あのどうでしょう、ソロ監視員として一番気を使ってらっしゃることはどんなことですか。
とにかくまあレースを見る仕事なので、まあ、なんですか、まあ、細かいこういろんな馬の動きを、まあ、とにかく見落とさないということでしょうかね、うん、まあ、ちょっとしたことでも基本的には全て報告をしますので、うん、まあ、双眼鏡で、まあ、見てっていうところが一番あれですかね、うん、はい、
本当に厚生競馬を世界に誇る日本の厚生競馬をしっかりとこう見守ってくださってるっていうことですね、
うん、そうです ね、
ね、いや大変興味深く聞かせていただきました、
ね、もっといろんなこと聞きたいんですが、
はい、ね、また機会があったらまた教えてください、
はい、
そしてぜひもう本当にあのもうこれからも続けていかれたいとお考えですか、
はい、できれば、
はい、なんかとてもあの嬉しそうに楽しそうな話になられるので、あの非常にこのお仕事にねやりがいを感じてらっしゃるんだなというふうに伝わってきますね、
はい、
はい、本当に今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。番組では今後も JRA のさまざまな仕事にスポットを当てて取り上げていきたいと思っておりますので、リスナーの皆さんも気になる仕事、知りたい仕事がありましたらメールでぜひ番組までお寄せください。
来月も JRA ここが知りたいをお届けする予定です。どうぞお楽しみに。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
今週は日曜日に新潟で関屋記念、札幌でエルムステークスが行われます。まず日曜新潟芝 1600m の G3 関屋記念を展望していきましょう、
はい、
サマーマイルシリーズ第2戦です、
はい、
金曜正午時点で新潟は天候曇りで芝ダート寮で、今夜から明日未明にかけて雨の予報があって、日曜日は晴れ時々曇りと、こんな予報だそうです、
はい
はい、さあ関屋記念は、
関屋記念
よしこさんはどんな見解でしょうか。
はい、私やはり牝馬注目なんですけど、2012年からなかなか勝っていないということですが、牝馬応援したいです、はい、5枠9番のチェッキーノ、
お、こちらの
牝馬来てくれましたね、1年11ヶ月ぶりに前走で戻ってきてくれたんですが、やっぱりオークス2着あるいはフローラステークス勝ってるという底力っていうのがあると思うので、一度叩かれて、なんかこう本来の姿見せてほしいなという願いも込めて、チェッキーノを中心にしたいと思います、はい、そしてプリモシーン、こちらはね51キロっていうのも非常に魅力ですしね、 NHK マイルカップもそう負けてないので、うん、こちらも期待したい牝馬です。それからエイシンティンクルとロードクエスト、
はい、
じゃあどうしますかね、4、8、9、12でボックスの馬でにしてみます。
はい、
はい、小塚さんは。
私は、今名前が上がりましたが8番のロードクエスト、
はい、
ね、かつてこのコースで新潟2歳ステークスを勝ったこともありますんでね、
はい、
コース実績のあるここで、復活に期待ですね。
そうですね、
はい、さあ続いては同じく日曜日札幌で行われますダートの 1700m の G3 エルムステークスを展望していきます、金曜正午時点札幌は天候曇りで芝が涼、ダートがやや重です。こちらも明日午前中にかけて雨の予報が出ていまして、で日曜日の天候は天気予報は晴れ時々曇りだそうです。さあ、
はい、
このダートの重賞はよしこさんはどんな見解ですか。
はい、8番のハイランドピークに注目しています、
はい、
なんか全13戦のうち12戦がお父さんの 横山典弘騎手、うん、そしてあの息子の和夫騎手、はい、2人で12戦してるっていう、そういうこともすごく珍しいなと思うんですけども、ね、まあ、今回は横山和夫騎手初重賞制覇を目指すということですが、この馬とのコンビは7回組んで2勝2着4回着が1回ということですから、非常に相性もいいんじゃないかと思いますね、はいはい、ですからまあお父さんとしても育ててきた馬ですけれども、息子がここで重賞初制覇っていうのをちょっと見たいですよね、うん、と思いますね、はい、ですので8番から実績のある3番の三つ葉、それから4番のアンジュデジール、9番のロンドンタウン、この4頭で、こちらはね、ドリームキラーにも入れて、ハイランドピークから2番3番4番9番に生まれで流します。
これは両方とも吉久さんの本命の馬が勝てばジョッキーさんは初重賞
ということになりますね。そうなんです、
杉原氏もね、
はい、そうなんですね、うん、夏にはそういうことが起こってもいいんじゃないんですか、
はい、はい、
さあ小塚さんはいかがですか。
私は6番のリーゼントロック、
はい
はい、前走でですね、まあまあもともと前に行く馬がちょっと行けなかったんですよね、
はい、
追い込む形で、でも3着と競馬になりましたんで、ちょっと新境地を開拓したのかなと、うん、こういう競馬ができればですね、まあ、幅が広がって、この、まあ、割と前に行く馬が多いこのレースでもですね、いいところから競馬ができるんじゃないかなというふうに思います。
はい、はいはい、ぜひ期待したいですね。ゲストにも来てくださいました三浦大輔さんの馬ですので ね、
そうですね、
はい、わかりました、
はい、ではリスナーの皆さんからも予想をいただいておりますのでご紹介したいと思います。
お願いします、
はい、魚心さん、関谷記念は前走0秒2差5着金量51キロのプリモシーン、
はい、
エルムステークスはドリームキラリの前残りに期待。
うん、
中堅さん、関谷記念は栄進ティンクル、兄の栄進光に続いてほしい。エルムステークスはロンドンタウンが本命です。
はい、
炎の男さん、暑い夏は元気に出走してくるベテランを狙いたいと。関谷記念は7歳のベルキャニオンとチャンピオンルパン、エルムステークスも7歳の名将住友だそうです。
うん、
白毛和牛さん、関谷記念は夏は牝馬ならぬ夏は湘南ということで湘南アンセム、エルムステークスは北海道と横山騎手は相性抜群ということで横山和夫騎手のハイランドピーク、
うん、
本命といただいております。
はい、
うまいもんさん、エルムステークスは前走ハイペースの中で2着に粘り込んだハイランドピークから、関谷記念は栄進ティンクルから狙いたい、2走前に叩き出したタイムだったらこのレースでも好勝負できると思います。一撃さんは、エルムステークスは三つ葉、関谷記念はウィンガニオン、両馬とも暑さに強そうでそこに期待ですといただいております。
まあ、本当に暑さに強いかどうかっていうのも大きなポイントです ね、
そうですね、
この夏は特にですね、
特に暑いですからね今年は、はい、
皆さんどうもありがとうございまし ました。来週は札幌記念、北九州記念の展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想もぜひ教えてくださいね。お待ちしています。そろそろお別れの時間となりました。
今週末は新潟、小倉、そして札幌の3つの競馬場での開催です。
日曜日の新潟競馬場にはドラマからバラエティまでマルチに活躍する人気タレント足立梨花さんが来場。お昼休みにレース検討会を開催、当日メインレース関谷記念の表彰式プレゼンターも務めます。さらに午後2時40分頃からトークショーを行います。
日曜日の札幌競馬場には第8回キングオブコント2015優勝のコロコロチキチキペッパーズと第10回 M1 グランプリ準優勝のスリムクラブの爆笑ステージが開催されます。午前11時25分頃と午後4時35分頃の2回、スタンド前ステージで行われます。
そして日曜深夜、フランスではジャックルマロワ賞が行われます。もう残念ながら日本馬ジェニアルは外傷を負ってしまったために出走回避となってしまって、うん、もう素晴らしいチャレンジだった時に ね本当に残念ですけれども、はい、JRA のインターネット投票による勝ち馬投票権の発売があります。
日曜朝7時から発送予定時刻午後11時20分の4分前まで勝ち馬投票券発売されます。
はい、
マイルの G1 3連勝中のアイルランドの3歳牝馬アルファセントーリなど11頭が出走を予定しておりますが、
はい、
吉子さんはどの馬に注目されますか。
もうこうなりましたらもう馬券を当てるしかないという感じですよね。
そうなんですよ、
はい、やはり今お話がありましたアルファセントーリ強いんじゃないでしょうか。うん、もっかね、3連勝中、G1 の3連勝中という、はい、この馬の強いところを見たいのと、同じ3歳牝馬のウィズユー、さらにはあのアンドレ・ファーブル調教師が管理されていますカスカディアン、 はい、この3頭で勝負したいと思っていますが、はい、小塚さんはいかがですか。
私はですねフランスダービー4着の3歳馬インテロジャントが面白いんじゃないかなと思っております。
そう筋量が、ね、1.5 キロ軽くなるということもありますもんね、はい
は
い、
ラジオ日経第一では日曜午後10時50分からジャックルマロワ賞実況生中継いたします。
はいぜひお聞きくださいね、はい、それでは週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
小塚歩でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りいたしました。